このように後にいるものが先になり、先にいるものが後になる。およそ30年身近な例にうまく当てはめることができずにいましたが、今回はうまく当てはまりそうです。先週司祭官の床の間の部屋から骨壺が出てきたと前振りしておりました。まかないさんから床の間の部屋を掃除するとなんだか肩が重くなるとか、ずっと見られてる気がしたりしますと言われたのです。まあそんなはずはなかろうと相手にしていませんでした。そうしてしばらく経ってから大声を上げて助けを呼ぶので、泥棒かと、床の間の部屋を見に行きましたら、まかないさんが腰を抜かして床の間を指さして座り込んでいました。出たと言っているのです。でそこで床の間の引き出しを開けますと、左右にこう開く、こうずらして開けると引き戸ですが、これを開けますとなんと骨壺が出てきたのです。まあさすがにこんなものは置いておけないと思い、風呂敷に包んで納骨堂に移しました。後で中を確かめましたが何も入ってなかったので、ひとまず安心です。誰がどんな目的で置いていたのか分かりませんでした。皆さんで心当たりの方がおられたらご一報ください。また近いうちに使う予定のある方がいたら私にご一報ください。格安でお分けいたします。さて今週の福音朗読最後の結びは、後にいるものが先になり、先にいるものが後になるとなっています。私は正直この部分が十分消化できずにいました。30年もの間です。今年は突破口が見えた気がします。夜明け前に雇われた人から始まって、最後は夕方5時に雇われた人までいたわけですが、彼らがもう一度雇われることになったらどうだろうと考えてみたのです。今回の一連の騒動の後にもう一度広場で雇われることになったらどうだろう。夜明け前に雇われて1時間しか働いてない人より余計にもらえるかなと思っていたのに、彼らと同じ1デナリオンしかもらえなかった人、この人たちは次の日また夜明け前から仕事を求めて広場に立つのだろうか、そんなことを思ったのです。皆さんはどう思いますか。最後に来たこの連中は1時間しか働きませんでした。丸一日暑い中を辛抱して働いた私たちとこの連中と同じ扱いにするとはと、ここまで不平を言った人たちが次も夜明け前に立つでしょうか。十中八九この人たちは夕方ギリギリにしか広場に立たないのではないでしょうか。一方で5時頃雇われ1時間しか働かなかった人たちは次に雇われるときにもっと早く広場に立つのではないかと思うのです。ずる賢い者もいるかもしれないので、皆が皆ではないでしょうが、主人の寛大さに心を打たれ1日分の賃金をもらえるなら何もしないでいるよりは葡萄園で汗を流そう、そんな人が中から出てくると思うのです。 夜明け前から働いて結局賃金に不平を漏らした人たちは夜明け前から立っていてもバカバカしいとそう思い、また1時間しか働かなかったのに主人の寛大さに触れた人々は早く広場に立ってこの前のお礼にもっと長く働こうそう思う。これが後にいるものが先になり先にいるものが後になるということではないでしょうか。同じことは洗礼をいつ受けたかという問題もこの考えさせます。今の時代、残念ながら幼児洗礼を受けた多くの若者が教会から姿を消しています。彼らはいわば夜明け前から主のブドウ畑に入るのを許された人々です。ある人はこう言って来なくなりました。小さいうちに私は一生涯分祈りをしたからもう行かない。祈りがもたらす実りを味わう頃にはもう教会から遠ざかってしまいました。一方で成人してから洗礼を受ける人、結婚を機に洗礼を受ける人がいます。彼らが皆教会にとどまっているわけではありません。私もそれは認めます。ただ後で洗礼を受けた人は受けた洗礼の恵みに感謝をしています。自分で責任を持って洗礼を受けたので、自分が教会の家族に入れてもらったことを感謝できるのです。できれば結婚信者とか新信者という言葉はなくなればいいなと思っています。神の子となり神から永遠の命に招かれ神の家族とされた、いきさつはそれぞれですが、夜明け前に恵みを受けた人も後で恵みを受けた人も主であるイエスの前で互いに喜び合える教会家族でいたいなと心から願います。福音朗読にもう一度重ねてみましょう。私たちが仮にもう一度洗礼を受けるとしたらどのように行動しますか。生まれてすぐに洗礼を受けるのは割に合わない。もう一度やり直すなら人生の終わり、日暮れ前に受けて滑り込みたいと、そう思いますか。それともやはり生まれた時に洗礼を受けておきたいと思いますか。20日、本来なら副社カミロ・コンスタンツォ殉教祭が焼津殉教公園で行われる予定でした。カミロ神父様は燃え盛る火の中で殉教しました。ご自身の信仰と私たちの信仰を火で精錬するために殉教してくださいました。カミロ神父様がもしもう一度人生を与えられるとしたら、洗礼はなくなる前で十分だと、殉教なんてとんでもないと、そう思うのでしょうか。私は本人ではありませんが、もう一度人生を与えられても生まれた時に洗礼を受けて殉教を求められるなら喜んで殉教したのではないかと思うのです。最後に改心したこの連中と火に焼かれて命を捧げた私たちと同じ扱いにするのですかと、 そんなことを殉教者が言うはずがありません。最後の一人にまで寛大に恵みを与えてくださる神の思いをもう一度考えましょう。燃えて輝く灯火となってくださった復者カミロ・コンスタンツォ神父様の思いをもう一度考えてみましょう。誰もが洗礼に招かれた境遇を感謝できる人になれますように。誰もが違った環境で洗礼に招かれた人を喜び合える人になれますように。